はいどうも、心鏡です。めっちゃ簡単。心鏡です。
当然です。
はい、今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい、
自分の名前噛むの久々だな。こんな神々な名前にするからよくないんだけど、ね、はい、はい、先週ちょっとお休みしてたんですけど、その前のですね、10月5日から7日の3日間インテックス大阪で関西ものづくりワールド展っていうのがやってたので、それにお邪魔してきましたと。で、一通り見て回ったんですけれども、個人的にはコロナ前の状況と大きく変わんないなとは思いつつも、コロナを明けてだいぶ人が帰ってきてるなっていう印象でした。で、人のごった返し感でいうと、めちゃくちゃ大人気という感じではもともとなかった展示会なので、そのめちゃくちゃ密になってるかっていうとそうでもなく、まあ人と、すれ違いながら歩けるレベルの混み具合でしたと。人気の濃淡もありつつ、結構地方イベント、地方イベントっていうと難しいな、例えば島根県とか高知県とかで、頑張ってる中小企業さんがまとまって展示してるとか、まあ、そういうブースが結構広く取られてて、まあ、その辺が今までの感じと違って面白いなと。その横のつながりというか、いろんな小さな企業がもっと大きな展示会、大きな会社さんと横並びに展示されてる状態っていうのをより作ろうと頑張られてるなっていう印象で、結構面白かったですね。一つ基盤修理とか、まあ、そういったものを取っても、あ、こんなところでもやってる、こんなことでもところでもやってるとか、まあ板金加工とかでもそうですね。そういうのが目で見えたので面白かったですね。で、その中ででもですね、個人的に特筆して目を引いたのが一個あって、それが、東京ファクトリーさんのプロシードクラウドというのがすごく個人的にはガン刺さりしたので、その紹介をしたいなと思います。このプロシードクラウドっていうのは、スマートフォンで各工程の終わりごとにスマートフォンのカメラで写真を撮ってもらって、クラウド上にアップロードし、工程の進捗状況を管理するというクラウドですね。で、何が刺さったかというと、スマートフォンで撮った写真をある工程の状態の写真として管理するという、シンプルな利用方法になっていることがすごくいいなと思ってます。他の会社さんとかだと、もうめちゃくちゃすごいリッチなクラウドサービスっていうのは展開されてて、こんな解析もできますとか、もっと工程をこんな風にチェックできますとか、より生産性を上げられますみたいな、そういう素晴らしいインフラっていうのはいっぱいあるんですけど、まあ、どれもですね、パートのおばちゃんとかバイト君への展開方法が現実的にどう落とし込むのかが難しかったり、あとは他社さんとの連携で他社のレベルがって言い方がおかしいな、管理の仕方がアナログに寄っていたりとかすると、そのバランスが取れないっていうところがあって、そういうリッチなシステムを導入しようとすると、大企業が全部傘下に抑えてまとめて管理しないとやっぱり導入が厳しいみたいなところがあったんですけど、この会社さんのクラウドの、そのスマートフォンで写真を撮ってあげるだけっていう、その使い方っていうのは結構他社とかでもやってもらえるなと思わせる仕掛けになってたので、そこが良かったですね。で、スマートフォンとかを対応しなきゃいけないとかそんなこともなくて、もうあるアプリの中でログインしたら、その管理者の方で各工程の名前が事前に登録されていて、その登録されている情報がスマートフォンの下部に出てますと。で、その下部のにあるタグから、例えば溶接の工程だったりとか、納品の工程だったりとか、まあ、何でもいいんですけど、その工程のタグに合わせて写真をパッと撮ったら、もうそのままアップロードされると。で、管理者の画面では各工程ごとにいつ撮られた写真でっていうのがずらーっと並んでいくので、まあ、決まったタイミングでいつも撮ってもらってたら、ざっくりここまで進んでるんだとか、そういったのが分かりますというものになってます。で、一番刺さるユースケースっていうのは、 ぱりいろんな会社さんと連携して物を納品してもらったりとか、まあ、加工してもらって卸してもらうっていう時に、メール上とか電話上ではここまでやってますみたいなことを口頭で聞いてたりしたけど、実際にどこまで進んでるのか、それが期待通りなのかっていうのが全然分からず、受け入れ検査でようやく分かるとか、あとは受け入れの納期直前になってできてるって聞いたら、そんなことありましたっけとか言われるとか、あとはできてるって言ったじゃないかみたいなことで、なんか詳細を要求すると突っぱねられちゃうみたいな相手だったりとか、まあそういう結構しがらみって現実にはいろいろ大きくてですね、まあそういった組織間連携とかがどう、組織間連携でどうその相手に求めすぎず現実的に管理するかっていう答えの一つになってるなと思ったので、とても良かったですね。はい
はい、いや非常にいいなと思いますね。何がいいって写真って必ず撮るんですよねっていう感じなんですよね、うんうん、でその、まあ、必ずっていうところがあるかもしれないですけど、やりましたよという成果物としてやっぱり写真ってよく撮るもので、うんうん、その写真を軸にやっぱそれをちゃんとまとめることで、進捗管理をできると、
うん
うん、まあ分かりやすくて、追加コストも少なくて非常にいいなと思うところですね、うん、でそうですね、まあ、進捗管理とかだとガントチャートとかいろいろあるとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、さっき言ってもらったようにやっぱりその管理しないところから管理しだすのってなかなか、習熟が必要だったり、
うんうんうん、
コスト感が重くてなんかちょっと難しいなって思われたりしちゃうんですけど、うん、さっき言った通り写真って大体撮るんで、
うん、
でそれで成果物の状態も分かるんで非常にそれで説明ができる、あとちょっとまあコメントぐらい書きゃいいかなっていうぐらいで済ませられるのは非常に何て言うんですか、現状やってるけどデータベース化できてなかったところっていうのに綺麗に手が入っていて、
うん、
好感が持てるなと、ぜひとも導入したいですねという感じです、うん、はい、
はい、そうですね、聞いててさらに付け加えたいところがあって、
うん、
まずその現場の人とか担当者レベルで、伝える技術に関するばらつきを抑えられますと、そのやっぱりやってることをちゃんと文章にして相手が知りたい理由とで伝える技術って結構ハイコンテキストとか難しい技術の一つだと思うんですよね。で現場担当者とかいろんな人、あとは国をまたいだりとかすると当然そのばらつきっていうのがどんどんどんどん大きくなって、まあ、その俺らの情報をまとめるだけでも一苦労っていうことがよくありますと。一方で写真だったら、まあ、その人が思った状態で撮ればよくて、それをどう解釈するのかは写真の中から読める、汲み取るように汲み取るだけになるので、ある意味その言語を超えたコミュニケーションが成り立つですよね。なのでそこら辺で、すごく有用だなと、その会社間のギャップを埋めるという意味ですごく活躍するなと思っているのが一つと、もう一つが写真を撮るということが、指差し確認になる、
うん、
作業終わったかどうか、これやったよねっていうことを写真で撮るということをいつもやってたら、いつもやりすぎてついつい忘れてしまってたこととか、写真撮ってその写真を見たら、あれ俺これやってねえじゃんみたいな、まあ、そういうことを気づけるきっかけになるので、指差し確認の、なんだろうな、指差し確認をめんどくさいと思わせない効果が追加されるなと思ってて、その指差し確認は本人がその場でしなくても誰にも、まあ、見られてなければ怒られもしないし、なんでやってへんのやってなっても、あーすいません次から気をつけますって済むんですけど、進捗の報告と兼ねてるってなると、まあ一石二鳥一石三鳥感があってやってもらいやすくなるだろうなと思ってるので、まあ、そういう効果もあって全体的に品質が上がるだろうなと思いました。
うん、そうですね、確かにその自分での確認という意味でもやっぱり写真撮ってみたって分かると思うので、うんうん、確かにな、まあ、文章で管理してるとかそういうのはチェックシートなり、うん、進捗報告書なりみたいなのがあったりするところもあるかもしれないですけど、 まあ非効率化してなあなあでやってたりするところもあったりすると思うんで、うんうん、そういう意味でね、写真っていうのは、まあ、嘘がつけないというか、
そうですね、うん、
現状がパッと見で分かるので、すごくそういう意味でも効果があっていいなと思います、うんうん、
そうですね。で一方でもう品質を突き詰めると足りてないところっていうのは当然あって、例えば写真の中に報告してほしいことが写ってないということだったりとか、うんうん、あとは写真と写真の間が飛びすぎてて何をやったか全然わからんとか、まあ、そういったことももちろんあるとは思うし、あとは品質を本当に管理するんだったらそのカメラの中に写ってる個数が合ってるかとか、まあ、そういったことまで言い出したくなると思うんですけど、まあ、このプロシードクラウドさんはそんな、なんだろうな、ハイレベルなところがターゲットじゃないと思うので、むしろ今までアナログで紙ベースでやってたとか管理がしきれなかったところを一定量の管理ができる状態にも引き上げるっていうことがすごく価値があるところなので、
うん、
私個人としてはそこは頑張らなくていいところかなと、そこ頑張り出すと逆に価値が下がっていきそうだなというところなので、なんかこれに対してもうちょっとこうできるんじゃないかとか、その運用者の方が適当にやったら成り立たなくなるんじゃないかとか、まあ、そういったことは当然いろいろ存在はするんですけど、そういうのを全部加味してもいいクラウドだなと思いました
そうですね、うん、そこに関してはもしかしたら考え方としては、作業報告書というよりは何でしょうね、なんだ、作業ノートというか、うん、このパラメーターでこう作りました、結果こうなりましたパシャみたいなものは最低限できる、うんうん、報告書を作る前段階としてあると思うので、うんうん、それがそのまま報告書になったっていう考え方なのかもしれないですね、うんうんうん、まあ、そうすることで、まあ、実作業者としての、うん、やっぱり工数が減る、うん
うん
うん、というところにフォーカスを当てていて、うん、まあ、そういう意味で非常にいいのかなと思います。
そうですね、あとは余談ですけど、そのある工程の写真群っていう箱を作ってそこにどんどんアップロードしていくことになるんですが、その箱には写真だけじゃなくて Excel とか一般的なファイルも扱えるようにはなってますと、
うん、
でそれによって何がいいかというと、管理者側が、それらの写真群を見てこういうチェックをしましたというエビデンスを残せる、
うん、
ので、管理者側がこういった写真をどう取り扱って管理していったのかっていうログを残していったりとか、こういう写真群をから私たちはどういうことを知りたかったのかっていう次のアイディアにつなげられるエビデンス資産を貯めていける仕掛けにもなっているので、管理者側としてもっと品質を高めたいと思った時に何もできないではないのがまたちょっといいところかなと思ってますね、
うん、ああなるほど、まあ確かに使い続けていったらデータが貯まるけれど、なんかフォルダ分けしててどこ行ったか分かんないみたいな
そうそうそう
ことがよく発生するところを、まあこのアプリケーションを使っていれば何ていうんですか、綺麗にまとまるので、うん
う
ん、
そうですね、
検索性が向上されると、うん、
そうそうそう、多分写真を受け取って違和感があったらメール出してやり取りしてこういう結論になって再度写真撮ってもらってこうなりましたっていうフローが出来上がると思うんですけど、それの一連の結果をなんかちゃんとした見えるファイルに残すのは多分管理者側だけがやればいいですよね、
うんうん、
そのメールの一連のメールを一緒の箱に開け直すでもいいんですけど、でそういうこういう風にやったらこんな風に管理できた、こういう風に指示出てきてこうなったっていう、その一連のフローがデータとしてその各工程の部分に残っていくとめちゃくちゃできることが増えるなと思ってて、各工程と会社っていうのはまた紐づいてたりすると思うから、この会社さんにはこういうアプローチが良さそうだったり、過去の担当者の人は、この会社さんとこういう風にやり取りしてたんだっていう材料にしたりとか、うん、その管理者側としてできることが増えるはずなので、ただ写真が送られてきたのが閲覧できるというだけじゃないところは個人的には 良かったですね、
うんうん、そうですね、うん、いや使ってみたいですね
、うん、俺も結構使ってみたい
非常に良さそう、
まあ、私の周りだとその社外の人とのコミュニケーション機会っていうのがちょっと少ないので、なんかこういうのがあってって話す機会も少ないんですけど、いろんな会社さんとタイアップしたりとか連携して、前工程の会社さんと後ろ工程の会社さんがいるとかだと、ぜひなんか検討してみていいんじゃないかなと思いましたね、うん、
はい、まあ、というか、社内の中でも使ってもいいんじゃないかなという気もしますけどね。
ほうほうほうほう。
それこそその、まあ、工程を何で管理してるかはちょっとあれですけど、うんうん、その工程管理の代わりになるかどうかは、まあ、社内フローにもよるかもしれないですけど、まあ、作業者が現状パッとここまで進みましたっていう報告を上げる場所として、うんうん、使えば、まあ、あの写真もあって一覧で分かりやすいですし、
うんうん、
まあ、トレーサビリティも効くかなという気がしているのでいいんじゃないかなと思います、うん、一つ前の製品との比較とか、
うん、そうですね、そうですね、そういう意味だと社内だけど工場の現場ではそのまだまだ管理が進んでないで、
うん、
今まで本社の生産技術部門とかいろんなところがいろんなものを導入しようとしたけど、現場からはそんなん大変になるだけでやってられねえわって突っかえされてた人たちはちょっと新たなアプローチとして検討するのありだと思いますね。
そうですね、うん、
うん、これはね PC の導入とかもいらないですからね、すごく楽です、ね、
まあアプリを使うのはアプリを使うで結構その写真撮る時点でなんやかにあったりしますけどね、
うんうん、まあちょっとちゃんと使わせてもらったわけじゃないんであれですけど、スペインの方から見せてもらった感じだとアプリ立ち上げたらもうカメラの画面に行くんですよ。
ああなるほど、うん、
でカメラの画面のままその撮影ボタンの上くらいに どういうところに上げたいかっていうタグ選択のそのプルダウンメニューみたいなのが配置されてて、それを選んで撮影する、
はいはい、
でそのプルダウンメニューで選んだものが記憶されているので、同じ工程で扱っている分にはいつもアプリ起動して撮るだけっていう状態にできる、
うん、
だから、まあ、そんなに何だろうな、学習コスト高くないなと思いましたね。
ああそうですね、アプリは多分大丈夫だなと信頼してるんですけども、そのまあ、うん、業種によるんでしょうけど、スマートフォンで写真を撮るということ自体が結構、
ああそういうことか、うん、そうだね、そこになってくるとちょっとしんどいかもな、うん、その辺なんか海外の方が進んでるイメージはありますね。
そうですね、はい、うん、まあこのシステムを使うんであればそれを許可すべきだとは思うので、
はい、
理事必要なので、
はいはいはい、
逆に楽になっていいのかもしれないですけどね。
あ、
うん、
あそもそもスマートフォンの持ち込み禁止だったり、社が、会社内にで写真を撮ること自体が禁止だったりっていうことですか。
そうですそうです、うん、
ああそこの問題はありますよね、
うん、
まあ、一応そこを担当者の人に聞いたら、
はい、
そんなガチガチのルールを守ろうということが最優先になってる会社はこのクラウドは正直刺さらないと思いますと
なるほど。
そんなルールを敷くことすら許されない、あまりにも外との連携ができるアプローチが少なすぎて、はい、もうメールでの間接コストがやばくなってしまってうんざりしてる会社さんこそ入れてほしいって言ってたので、
あ、
ま
あ、なるほど、
ある意味お客さんじゃないかもしれないけど、うん、
うん、まあでも
アプロ、はいはいはい、これを言ったら結構まあ今時はそうだよねって言って許可されしてくださった会社さんもいますみたいなことを言ってた。
はいはい、うん、いやまあ実際でもそのメインターゲットは刺さると思うので、うん、それは確かにそうだなっていう話 と、
うん、
今最後に言った、必要だよねっていう話があったら許可されるっていうのは、それはまあフローとしてはあるとは思うので、
うんうん、
ガチガチに縛る分多分そういうのはしっかりしてると思うので、まあいけるんじゃないかなという気はするので、まあ別に導入さえすれば問題ないのかなという気はしますね、う
ん、はいはい、まあ、あとは細かいあとは続けすぎてるけど、細かいところは説明しないですが、バックグラウンドとして動いているクラウドのサービスは AWS のサービスになってて、 まあ私がそんな専門家っては専門家すぎるほどではないですけど、私が思いつく範囲でこういうリスクがあるんじゃないか、こういうセキュリティ対策は大丈夫なのかっていうのを一通り根掘り葉掘り聞いた感じでは全部対応してくださってたので、利用上はかなり安心かなと思いました。
おお、いいですね。うん、
うん、担当者の人がちゃんと開発したエンジニアの人が立ってくださってて、もう打てば響くというか、こういうサービスをこういう風に使ってますかみたいなレベルで聞いても全部返ってきたんで、うわ頼りになるなと思いながら聞
いてました。いいですね。確かにそこは安心して導入できるのはいいですね。
うん、はい、ということで東京ファクトリーさんの回し物になっちゃいましたが、とっても良かったので紹介したかったです。
はい、ぜひちょっと機会があったら使いようたいですね、というところです。
はい
はい、という20分ぐらいかかっちゃいましたけど次いきましょう。枕とはっていう感じですけど、まあ
本当に
いいアプリケーションなんで、はい、ぜひとも。
しょうがないですね。
はい、次です。私の方からマイナビニュースさんの記事で、イプシロン6号機何が起きた、フライト中の姿勢異常により尻破壊を実施というタイトルの記事です。JAXA は10月12日イプシロンロケット6号機の打ち上げを実施したものの、飛行中に異常が発生したため機体を尻破壊した。第3弾の分離前に、姿勢異常を検出、衛星を軌道に投入できないと判断したという。エプシロンの打ち上げ失敗はこれが初めて。指令破壊は、H2A ロケット6号機以来約19年ぶりだ。 JAXA はこの失敗を受け、山川理事長をトップとする対策本部を設置、直ちに原因の調査を開始した。同日 JAXA は打ち上げ失敗について記者会見を開催。調査が始まったばかりのため詳細についてはほとんど明らかになっていないが、現時点で分かったことについて本記事でまとめておこうというところが始まっています。非常によくまとまっているのでぜひ本部の方読んでほしいんですけど、ちょっと長いので、かいつまで紹介させてもらいます。このイプシロン6号機、計画では、第2弾第3弾の分離は打ち上げの6分30秒後に実施される予定だった。しかしその前に姿勢の異常が見つかり、このまま飛行しても周回軌道に到達できないため、分離は行わないまま打ち上げ後の6分28秒後となる、9時57分11秒に指令破壊のコマンドを送出。機体は破壊され、フィリピン東方海上に落下したとみられる。なおこの領域であるが、事前に第2弾の落下予想地区に設定されていた場所であり、この範囲内であれば安全は確保されていると言える。ロケットには革新的衛星技術実証3号機 QPSSAR3 QPSSAR4 という衛星が搭載されていたが、分離前のためロケットともに落下したはずだ。今回打ち上げたイプシロン6号機は強化型の最終号機となっており、次号機以降は新型のイプシロン S に変わることが決まっていた。イプシロン S では第1弾が H2A ロケットと共用の SRB-A から H3 ロケットの SRB-3 に変わるほか、第3弾が大型化されるなどの変更もある。強化型は今回が最後のため、イプシロン S への影響は限定的な可能性もあるが、原因の場所次第になるので現時点では何とも言えない。ただビジネス的には大きな影響が懸念される。エプシロン S は今後打ち上げ事業を民間に移行する予定だった。今回の打ち上げはエプシロンとして初めて商業衛星を搭載したミッションであり、今後の受注獲得に向け試金石となっていた。そこでつまずいてしまったのはあまりにも痛い。山川理事長は開発中のイプシロン S や H3 についていろいろな影響が出てくる可能性は否定できないとコメント。その上で、まずは原因を正確に捉え、それに対する対策を打つことが JAXA への信頼を取り戻すために最も重要、これからそこに力を注いでいきたいと、信頼回復へ全力を尽くす覚悟を示したということです。はい、
最後の方に言ってたことが全てでも大変残念としか言いようがないんだけど、 その商業衛星を搭載したミッションが失敗したということが、またただでさえ久々な日本のロケット開発が加速してしまうなっていうところで非常に残念だなと思いつつ、原因はまあかなり解析が難しいかなっていうのが直感的に思ったところで、というのも、はい、資料上は5号機と6号機でそんな大きな差分がないんですよね、これ。
はいはい。
うん、で、まあ3段目かな、3段目の分離にあたって、まあそれ以降安定的に直線上に飛ぶために少し回転を加えるというアクションで、多分回転が偏ってしまったのかな、何らか分かんないですけど、それで崩れたって見るのが、まあ記事上から普通に読むとそうなのかなとは思いました。
うん、そうですね、うん、まあどうでしょうね、難しいですね本当に、うん、まあ結果が出ても来ないと何とも言えないなという感じですけども、
うん、
まあそうですね、まあ、原因については頑張って調査していただきたいかなというところまでかなとも思いますね、うん、このイプシロン6号機、まあ、記事中には書いてないんですけども、もともと10月7日かな、
うんうん、
に打ち上げる予定だったんですけど、ちょっと、状態がなんていうんですか、環境が整わないという理由で延長してたので、まあ、そこら辺で何か、まあ、その状況が変わってしまったとかいう可能性も、まあ、なくはないかもしれないかな。
なるほど。あの延期って天候が理由だったのかなと思ってたんですけど、天候だけじゃないってことですか？
理由につきましては天候ではないですね。
あ、そうなんだ。
あれはそうですね、そのロケットの位置情報とかを取得するために、まあ、衛星の情報を使うというシステムを導入しているらしいんですよね、
うんうん、
それがなんか今回から、うん、
あ、そうなんだ。
なんですけど、その衛星との相対関係が悪くて、まあ、情報がちゃんと取得できない可能性があると、
うんうん、
まあ、いうことらしいので、まあ、GPS なのか GNSS なのかなのか分かんないですけど、
うんうんうん、
まあ、そこら辺の影響で、7日は延期したという感じでした。
なるほど、うん、そうか。まあ、あんまり記事中からは分かんないけど、やっぱり今回6号機に当たって新しいチャレンジがいろいろ入っていて、まあ、そういったチャレンジの影響かもしれないし、基地でできていると思ってたことが、まあ、システム的に欠陥が出てしまったのかもしれないしってことで、本当に読めないって感じですね、うん、原因は、
うん、そうですね、まあ、なので、うん、そこに関しては解析待ちかなという感じですね、うん、まあ、海に落ちちゃったんで原品引き上げるのも結構コストがかかりますし、
う
ん、
そうだね、
まあ、機上とかログからの取得から何かしら解析する形になると思いますけど、うん、
そうだね。これを踏まえて、その、まあ、今回搭載させてほしいと言ってた一般の会社さんがあるのかな、
はい、
うん、っていうところに対してはすごく、まあ、損失を出してしまったっていうところがあって、なかなかその衛星系というか宇宙関係のビジネスってすごい前投資が積み重なってきてる中で、その投資がポーンとポシャッターって言われると、だいぶ他の会社さんも弱気になってしまう気がするんですけど、その辺の影響がちょっと怖いなって思っちゃいましたね
まあそこら辺はある問題ですね。なんていうんですかね、まあ、
それは宇宙事業舐めすぎなのか、うん、
うーん、まあその難しいですね。まあロケット打ち上げで、まあ今回ポシャったから次もポシャるかっていうと、まあそういうわけではないという期待値のもと乗せてもらうことにはなると思いますけど、まあ統計というか、まあ実績として、まあ 95% なのか 99% なのかみたいな話にはなると思いますし、そうなった時に、まあうちは 95% だけど、 まあその分、任意の時間に打ち上げられますとか、
うんう
ん、まあお値段を安くしときますよとか、まあそういうところでまあできなくはないとは思いますけど、
はいはいはい、
うん、まあどちらにしろなんて言いますかね、どっちかっていうと日本の宇宙開発事業として、まあ某国みたいにポンポン打ち上げられるほどなんかこう規模が大きくない現状、
はいはいはい、
で、一回失敗してしまったというのが、まあ今後に響かないかと言われると響きそうだなというところがなかなか難しいところですね、
うん、あ、東出さん的には機械損失が一番でかかったんじゃないかって感じ。
そうですね、はい、うん、
そうだよねそうだよね、確か言いようがないんだけど、うん、
まあそうですね、もうアメリカだと60回ぐらいだったかな今年打ち上げてるんですけど、はい、日本は今年はこれが一発目でしたという感じですし、うんうん、
そうだね、これが一発目だと多分今年はもう次がないね。
まあそうですね、次はイプシロン S かな、 H3 もちょっとなんか遅延してるらしいのでなかなかって感じなんですけども、うん、
うん、
まあという感じなんで、まあそうですね、うん、今後まあ結局頑張ってくださいとしか言えないんですけども、
はいはい
、はい、原因を確認してもろて対策取ってもろてって感じですね。
そうね、まあ粛々と下火でもやり続けてくださってれば個人的にはありがたいかな。
まあそうですね、
その、
う
ん、いつ宇宙事業は国の予算から削られても不思議ではない状態だと思ってるので、
はい、まあ、そこら辺も含めてイプシロン、もともとこの H2 とかでは一発の打ち上げコストが高すぎるんで、こういう比較的小型で、うん、小型のロケットで小型の衛星を打ち上げる、コスト安に打ち上げるという計画のもと、うん、イプシロンは作られてきた経緯があるので、まあ、そういう意味では、国の予算だけじゃなくって、日本でも商業ロケットを打ち上げようという中の流れの一つとして、まあ、あったものという意味では、これにへこたれずにどんどん打ち上げるしか逆に生き残る道がないのかなという気がしていますね。
そうだね、
うん、はい、そういう意味で、まあ、イプシロン S、 次からイプシロン S なので、
うん、
そのまあ、記事中にもありましたけど、商業化というメインの開発目標、メインの開発目標というか
ミッション、
次のミッション、うん
うん、
に対して、どんどん打ち上げられるようになると嬉しいかなとは思います。
まあそうだね、うん、回転率ここからちょっとずつ上げていくぐらいの気持ちがないと、
はい、どんどん打ち上げて、まあ、たまに失敗するかもしれへんけど、それでもどんどん打ち上げることでやっぱりその実績は積んでいくんでね、
うんうん、
そうやってもらえると嬉しいかなという感じです。
はい
はい、
そんなもんですかね。
はい
はい、じゃあ次いきます。基本機能からスイカナンバーシェアまで Google Pixel Watch をいち早く使ってみたということで、携帯ウォッチさんの記事です。10月7日 Google は初めてスマートウォッチ Google Pixel Watch を発表した。 Wear OS by Google を搭載し、 Android 8.0 以上を搭載するスマートフォンとペアリングして使える。 Bluetooth と Wi-Fi で接続するモデル39,800円と、 Bluetooth と Wi-Fi に加えて 4G LTE も対応しているモデル47,800円がある。ということで、Google から初めてのスマートウォッチ Google Pixel Watch が出ましたというニュースです。Apple Watch がもう連綿と開発を続けていく中、 Google はあんまり手を出してこなかったんですが、以前このポッドキャストで触れたかな、忘れましたけど、 Google I.O. とかで、まあ、Pixel Watch のニュースが出て、まあ、その際は、Apple Watch と違って丸い形状だっていうことで、スマートフォンの UI とかを考えると丸い形状だと合わないよとか、いろんなブーブー文句が出たんですけれども、まあそういうのにへこたれず、そのまま丸いデザインとしてリリースされたというものになってます。はい。で、 ものとしてはさっき言った通り丸い円盤状になっていて、形状がですね古き良きメカニカルな腕時計とすごく似通ったデザインになってます。横にリューズがついてたりとかそういったところもすごくそっくりですね。で、背面手に触れる側の形状も R がついていてその辺も従来の金属製の腕時計とすごくよく似ています。で重みもそれなりにあってアップルウォッチの方があんまり触ったことはないんですけどアップルウォッチよりはかなり重たいんじゃないかなと思います。で、ある意味ずしっと手首に乗っかってる感じになりますね。バンド自体はシリコンバンドになってて、アップルウォッチとかと、同じような感じです。蒸れるのが気になる人はちょっと別のバンドとかの登場を待たれる感じですね。で、いろいろいい機能はあるんですけれども、まずアプリケーション的なところでいくと、Wear by OS ってことで Fitbit と連携ができるようになっていて、Fitbit プレミアムとかに参加している人であれば、睡眠のトレースとか心拍とか、いろいろヘルスケアに関するいろんなサービスを受けられますと。あとは、決済系ですね。スマートイコッカーとか、スイカとか、そういった交通系 IC カードの話、あとはクレジットカードの登録等もできるので、スマートウォッチによるキャッシュレス決済も可能ですと。で、他には、電話を出たりメッセージを見たり通知を見たり、あとはスラックとかだと通知に対してリアクションを返したりとかしてそこで返信を終わらせるなんてこともできます。はい。で、あとちょっと面白い機能で言うと、カメラの撮影ができます。もちろん Google Pixel Watch にはカメラついてないんですけれども、スマートフォンで、カメラモードにして、どこか台に立てた状態で別の場所に移動してからスマートウォッチで撮影みたいなことができます。なので、例えばですけれども、みんなで集合写真撮りましょうっていう時に、今までだったらタイマーで合わせてどう写ってるか分かんないけど10秒後に頑張って画角に入ってにっこりするみたいなことやってたと思うんですが、スマートウォッチで今の写ってる状態が丸い形状なんで完璧ではないですがある程度見える状態になるので、そういうタイマー機能とか使わずに安心してシャッターが押せるとか、そういった、感じの使い方もできるようなものになってます。もちろん、アメリカでしかできないものとかもいろいろあったりするので、完璧ではないですが非常に操作体験としてはよく仕上がってるかなというところです。機構的に面白い話で言うと、バンドの付け方ですねがかなり面白くて、シリコンとかで引っかかってるっていう感じではなくて、本当に金属と金属のメカニカルな組み付けになっていて、かなり頑丈にくっつきます。で、口で説明しにくいのでバンドの取り付け機構を気になる人はYouTube とかで見てもらったらいいですが、あんまり他の取り付け方で類を見ない機構になってる。で、薄く強度強く取り付ける面白い機構になってるので、メーカー機構興味ある人は見てもらったらいいんじゃないかなというところです。はい。ざっくりは以上かな。で、私自身がこのピクセルウォッチ2で買って今2日3日使ってますけど、思ったよりはいいですね。悪いところもあるので、その辺は東電さんの感想を聞いた後にどこかでポロポロ出せればなと思います。
はい。写真上での感想ですけど、そうですね、悪くはないけど、UI とかが何でしょう、もうちょっとかなと思うところと、ピクセルウォッチらしさというのが何か突出した機能が欲しかったなという、イメージかなと思ってますね。はい。で、フィットビット、高級なフィットビットのもっと Google との連携が強まった感じかなという、記事の内容になっていて、そういう意味で予想されていたもの がお出しされたという意味では、少なくとも大外れではないかなという感じの印象です。でただ、UI についてこの写真でもちょろちょろ出てますけど、やはり、スマートフォンとかでよくある、横に横の縦長のバーみたいなのがいっぱい連なるみたいな状況だと、一番中央のベゼルの広い部分にしかフルで映らなくて上下は切れてるみたいなところはちょっと認識しづらいかなという感じがあるんで、もうちょっと、アイコン重視で、円形に合わせてこうヘキサ的な、タイルを敷き詰めるとかいう方が良かったかなという気がしていますと。まあ、ただ、そうですね、 Google マップとかはそういうの関係なしでもまあ使えなくはないのかなという感じなんで、まあ、そういう意味では丸だからダメというわけではないかもしれないというところですね、はい。でまあそうですね、まあ、あとはさっき言ってた、Google のピクセルウォッチとして出す上でのなんか突出した機能が欲しいなというのがないので、まあ、その iOS だったら個人的にはそういう機能は何ですかね、心拍数が異常を検出したら、コールができるとか、そういうヘルスケア部門で結構他ではない機能を載せているというのが好印象だったので、そういう系で何か乗ってくれると嬉しいかなと思う次第ですね。はい、
そうですね、はい。まあ、衝突検知とかは載ってるらしいですけど、まあ、日本ではどっちにせよ使えないと一緒ですね。
はい、
じゃあ今の話に対してちょっとコメントしていくと、視認性ですね、中の UI とかその通知の四角いタイルが見にくいかどうかとかの話で言うと、情報確かに端っこかけますが、今のところ気になることはないです。通知のメッセージとかスラックのコメントとか届きますけど、その見切れることで不便だな、もうちょっとここ見えたらよかったのにって思ったことは一度もない感じですね。
はい、
なのでまあ切れてるけど、そのなんだろう、体験を損なう切れ方をさせてない感じがします、今のところね。で、あとはですね、丸型のおかげか分かんないですけど、視野角がすごく広いです。
ああ、なるほど。
170度とか60度くらいから見てもはっきり読めるので、
はい、
文字を読むためにそのスマートウォッチをまっすぐ自分に向けるっていうことを意識したことがないです。
はいはい。
映されているものの解像度が高いのかわからないですけど、エッジのギザギザ感とかも全然ないので、普通にスマートフォンで映像を見てるのと遜色ない鮮明度で視野角広く見れるので、体験として悪くないです。なんならこの2日間で通知は全部スマートウォッチで見るように変わりましたくらいです。なので今のところその辺の表示性については全く言うことなしというか、個人的に想像の5倍は良かったですね、私の中では。
なるほど。まあそこら辺はあれですね、ハードウェア的にもしかしたらそこが良いところなのかもしれないですね。そのほぼ真横から見てっていうのは、まあ、普通の液晶でも厳しい角度だったりすると思うので、そこら辺、トップの、なんていうんですか、このガラスの部分とかで、補填してるのかもしれないですし、何かしらこうこだわりポイントなのかもしれないですね。
そうですね、ハードウェアのこだわりはめっちゃ感じますね。
あ
とは対衝撃性もデフォルトで強い気がする。
はいはい。
普通に金属にガーンとかぶつけましたけど、全くひび入ることも傷一つついてないので。
なるほど。スマートフォンより気にせずに使えるという時点でいいかもしれないですね。
そうですね、木とかにもぶつけましたけど、木の方がへこんでたので
なるほど、
かなり頑丈な気がします。で、個人的に地味に嬉しかったのが、このリューズの向きを左右入れ替えられます。
おー、いいですね。
だから上下反転に表示できる、
はいはい、
で何が良かったかってリューズがその手の先側についてると手を床についた時にリューズが手に食い込むんですよね、
はいはい、
それが嫌だったのでひっくり返したいなと思って設定見てたらひっくり返ってたんで、その辺個人的には地味に良かったです。
そこら辺完全デジタルの勝利ですね。
うん、
うん、
あとは決済関係かな、そのスイカを選んだりとかのアクションのためにショートカットがあって、そのリューズを2回クリックすると決済モードになってどれ選びますかみたいなのができたりとか、デフォルトスイカになってるのでそのままかざせたりって感じ、
はい、
ができたので、その決済の時のなんだろうな動線を短くできるのを用意してること自体はとても良かったですね、
うん
うん、
ここら辺まあ Google らしいというか Android 作ってる会社の試験が重視されてるなというところだと思いますね、うんうん、フェリカの仕様にうまく使ってるなというところがあると思います、
うんうんうんうん、
ただどうすかね、例えば店先で買うときにまあ、うん、多少は早くなるとか気が楽
うん、うん、
スマートフォンを出すよりは気が楽という感じですかね。
そうですね、
うん、
あんまり、まあ私の持ってるスマートフォンがでかいのもあるかもしれないですけど、なんかスマートフォンを頑張って操作してかざしに行くよりは、
はいはい、ああ楽かなというところ、
まあ、楽かなって感じ、
うんうんうん、なるほどいいですね。
あとリューズボタン2回が物理スイッチになってるので見なくて操作できるんですよね。
ああなるほどね、はいはい、
だから普通に待ってる時に手を下にしたままちょっと右手を左手に寄せてカチカチってやってその店員さんが処理するのを待ってみたいな感じでできるんで、
はいはい、
なんかちょっとスタイリッシュな感じがありますねスマートフォンゴソゴソ出すよりは。
ああなるほどいいですね、うん、まあ、確かにバッグの中に入れてるとか、あとはまあその携帯を持ちたくない、例えばそのランニングしてる時とかにやっぱり進化を発揮するかなというところもあると思いますけど、まあ今聞いた感じですとまあそれ以上のなんていうんですか、気の楽さで使用できるという意味でまあ使ってみたいかなという気がしてきましたね。
致命的に悪い話をします今から、
はい
はいはい、電池です。
なるほど、
電池が全てこの素晴らしいウォッチの価値を10分の1にしてると言っても過言じゃないくらい電池の持ちが悪いです、
はい
はい、どれくらい悪いかというと、私は夜8時とか9時くらいにお風呂入ること多いんですけど、うん、その時に充電して 100% になりますと、
はい、
充電速度はめちゃくちゃ速くて10分から15分くらい充電してたら 0% から 100% になるくらいには充電が早いです。なので本当にシャワー5分浴びるだけでも十分な充電時間になるくらいには充電してくれるんですが、そのままつけて、まあ、睡眠トラッキングをするんでそのままつけて寝るじゃないですか。で朝起きたら 40% くらいになってます
なるほど、はい、
まあ、寝てる間の寝相が悪いとか服でごそ、あ、服じゃない、布団で反応したりとか、あとはちょっと手首を振ると表示してくれる機能とか入ってるので、まあ、そういったのがめちゃくちゃ過敏に反応してるとか、まあ、その辺の可能性はあるんですけど、にしてもその朝バタバタできないっていうのは結構しんどくて、
うん、
その一回外して充電してもう一回つけ直して会社に行くみたいな、そういうルーチンを組まなきゃいけないっていう体験があんまりよろしくない。
なるほどね、
うん、
まあそこに関してはあれですね、うん、頑張ってもらってるしかないですね、
うんうん、せっかくその重量感あってその、はい、重いからこそしっかり手首に乗っかるみたいなところがいいところではあるんですけど、
はいはい、
その分、うん、なんかバッテリー持ちよくしてほしかったなと思わなくもないって感じですかね、
うん、なんかでもあれですね、も
う一つ、あ、どうぞどうぞ、
はい、あ、短時間で速くなるっていうことを、あ、 100% までいくっていうのはなんでしょう、なんかバッテリー本当に全部使ってるのかなっていう気がせんこともないので、
うんうん、
そこも含めてバッテリーマネジメントしっかりやってもらうともうちょっと伸びるかもしれないですね、
うんうん
うん、
で、もう一つあるのが、スマートフォンとの連携の話ですね。
はい。
スマートフォンとの通信が Bluetooth になってて、専用の通信を持ってません。
うん。
で、Bluetooth をつなげながら、GPS も取りつつってことをスマートフォンに要求するので、スマートフォンの電池の減りがすごいことになります。
なるほど。
今まで1日中充電しなくても2日くらいは使えた、3日くらいは使えたって人は1日になると思った方がいいです。
はいはい。うん、まあそこ難しいですね。
うん、スマートフォンでゲームとかやる人にとっては、はい、その処理が過剰に入るので今までよりゲームの処理が遅いなとかなっても不思議じゃないんじゃないかな、うん、
ああなるほどね、
うん、
そこも難しいですね。まあでも連携するという意味では通信めちゃくちゃしてるでしょうし、
うん、
まあスマートフォン側の処理を軽くするためにあまりバッファーしないとかは全然あると思うので、それ考えると仕方がないのかもしれないですけど、
うん、スマートフォンをあくまでそのなんだろうな、 SNS コミュニケーションプラスアルファくらいのツールとしてガジェットとして使ってる人には、まあ、特に困るような体験ではないんですけど、通勤途中にがっつりゲームしたりとかそういう人にとっては、うん、ちょっとしんどい気がしますね。
はいはい、うん、まあそうですね、そこに関しても今後の最適化次第かなと、
うんうん、そうですね、
思いますね。
あと最後めちゃくちゃ細かいところで言うと、充電ケーブルがよろしくないです。
ほう。
このウォッチは、何かコネクターがついてるわけではなくて、原理的には無線充電になりますと、
うん、
で、背面に磁石でピタッと引っつくタイプ、
はい、
で、端子がむき出しになってない、まあ、IP とかの関係でむき出しになってない引っ付き方をして、無線充電するんですけど、まあ、そのピタッと引っ付くもの自体がこの Google Watch 専用のものになってますと、
うん、
でそれが普通その丸い部分引っ付く部分っていうのが、なんか台座とかになってるわけじゃなくて、その丸い部分から直接線が伸びてタイプ C につながるみたいな感じなんですね。
はい。
で、一方でこのデフォルトでついてくるシリコンバンドがですね、当然、実際、自然に机に置くには抵抗になるわけじゃないですか、
うん、
なのでまっすぐ、ウォッチの面が上に見るように置いて裏にその充電のやつをはめようとするとシリコンバンドが跳ね返って、横に倒れ、はい、この充電のやつが外れるみたいな、
はいはい、なるほど、
ことになったり、あとはその物理的に完全にカチッってなるわけじゃなくて磁石である程度寄るっていう感じだから、その充電できる状態で綺麗にひっついてるのかどうかがわからないっていうことがあって、なんか最初はこれで充電できてるのかどうかっていうのがすげえ不安で、何回も充電のところが増えてるかどうか確認するみたいなこと やる感じになっちゃったので、ちょっと充電ケーブルはもう少し考えてもいいんじゃないかなっていうところでした、
うん、なるほど。そうですね、まあ専用になるのに関してはどうなんでしょうね。なんか小さすぎるんで通常の地位のワイヤーアンテナ使えない気がするんですけど、
うんうん、
うん、なんかでも Apple Watch は共通の充電もできた気がしますし、なんとかなるんやろか、
う、
ね、う
ん
うん、というところ、うん、
であ
と
その辺は気になる、うん、
はい、そのひっくり返るっていうのはまあそれはそうだなっていう感じがしているので、
うん、
なんていうんですか、この平べったい感じじゃなくてもっとこうリング状になってて、
うんうん、
台座がついてて、
うんうん、
こう置いたらこう腕に巻くバンドの部分が自然にこう垂れ下がって大丈夫みたいな、
あ、そうそうそうそう、う
ん、形の充電器を使いたいですね、うん、
うん、と思ってアクセサリー売ってないとかなって見に行ったら売ってなかったんで、
あ、
用意してよってなった。
自分で作ってください。
はい、 3D プリンターで作りますって、
はい、って感じですね、
バンドはまあまあ悪くはないですけど、ちょっと個人的に毎回はめるのがクソめんどくさいので別のバンドを手配しようかなとはなってます、
ね、なるほど。
いや、私フィットビットも持ってたんですよね、スマートウォッチとして。
はい。
でフィットビットはもう今使ってないんですけど、ろくに。
はい。
まあフィットビットよりは長く使えるかなというところが、重さがいいっす。
おお。
そのフィットビットの方は軽くてよくずれて、で、あの画面がまあそんなに広くもなく視野角も広いわけじゃなかったので、その見ようと思ったら真剣にそこに集中しないと操作も内容を見ることも難しいみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ、さっき言った通り Google Watch は視野角クソ広くて適当に見れるから、まあ、その分でストレスフリーでちょっと使っていけそうかなっていう所感です、今は。
ああ、なるほど、いいですね。そこら辺なんかやっぱり、うん、基礎ハードウェアの作りの高さ、
うんうん、
みたいなのがいい感じに働いてていいですね、
うんうん、まあ、どっかの店頭で触れる機会あると思うんで、まあ、見かけたらちょっと触ってみてもいいんじゃないかな。
はい、そうですね、ちょっと触ってみたいかなと思います。
はい。あ、ごめん、最後に一つだけ、タッチパッドがついてて、その形状がなんか曲目になってるじゃないですか、このウォッチ自体が。
はいはい。
そうするとよくあるのが、その思ったところをタッチできない問題ってあると思うんですよ。
はい。
で実際ログイン時のピンコードとか打つこともあるんですけど、当然指のそのサイズの、まあ、3分の1くらいの大きさしかないわけですけど、各ボタンが、うんうん、今のところ押しミスは1回もないです。
おお、素晴らしいですね。
うん、なんかどういう設計されてるのかわからないですけど、その多分まともに真上から押せてないと思うんだけど、ちゃんと思ったところに押せてるから、
どうなってるんやろ、
どうなってるんだろうって感
じなんかアンドロイドで培ったスペシャルな技術が使われてるのかもしれないですね。
うん、全然わかんないわかんないけど体験は良きです。
はい、
はい、以上です。
はい、はい、じゃあ次行きたいと思います。IT メディアニュースさんの記事で、月への航行着陸を保証、世界初月保険、三井住友海上が世界初というタイトルの記事です。三井住友海上火災保険と宇宙ベンチャーの iSpace は、宇宙ビジネスの発展を見据え世界初の月保険を共同で開発したと発表した。ロケットの打ち上げから月面着陸までをシームレスに保証するという第1弾として最短で11月に打ち上げ予定の iSpace のミッションで同社に生じる損害を保証する。保証対象となる損害は地上から観測できないが、月着陸船から発信されるさまざまなデータを地上で受信して船の状態を確認、データが受信できなかった異常値があるなど、予定していた月面航行や着陸が達成できない場合などに保険金を支払う。ロケット打ち上げから月船軌道上で、月着陸船が切り離され、月までの航行する道のりや月面着陸時に発生する損害について両者で分析した上で保険を開発したという。今後は月面開発を企画している事業者に幅広く月保険を提供する計画、宇宙旅行や民間宇宙ステーションのような新たな宇宙領域で生じるリスクを低減するソリューションの提供も検討しているということで、まあ、エプシロン6号機の話があった後にこれなんですけども、まあ、そもそも、まあ、まずまともに月に人間が着陸していない状況で、まあ、月面着陸船、月面着陸船というか、まあ人だけじゃないですけど、これ多分、
うん、
月面着陸する、構造物に対する保険を開発しましたよという、で、まあ、一般化しましたよという方が正しいのかもしれないですけど、まあ、そういうお話で、まあ、面白いなと思っての紹介です。はい、
うん、そうだね、さっきのイプシロンと組み合わせると結構いろいろ思うところはあって、さっき最後の方でイプシロンの方ではその商業化っていうことになって るといろんな会社さんが自社の衛星を打ち上げてほしいってことでそのロケット発射自体を一部負担したりとか、まあ、いろんな機会が増えてくるでしょう。いろんな会社がその一つのロケット発射っていうのに関わるようになってくるでしょうとなるとその、投資リスクをどうやって低減させるかっていうのに対していろんな会社が考えるようになるのでその時にこういった保険があればみたいな位置づけかなと思いました。その人が月旅行するのにちょっとなんだろうなすげえ高い金払ったのにと乗った船の不備とかで行けなかったらショックだから保険に入るみたいな世界はもうちょっと先の未来なのかなっていうふうに思いましたね。
うん、そうですね。これは多分主にその人が月に行くのはもうちょっと先で、うん、なんていうんですか機械だけが先に行くときにじゃあどうすんのっていう話、まあ、として成立させたという話だと思うんですけど、うん、前段のそのイプシロンというか日本の、まあ、宇宙開発が商業化していく中では重要だと思っていて、やっぱりその現状だと、まあ、おそらく保険というか保証みたいなものはあるはずなんですけれど、まあその両者で合意した内容みたいな感じであんまり比較できるようなものではないと思うんですよね、ただ商業化してバンバン打ち上げるってなると、まあ、そこは細かい調整とかが難しくなる面もあると思っていて、そういう時にやっぱりこういう保険、まあ、身近な部分で言うと車に対する保険みたいなのは、まあ、基本的にかけてるとは思うんですけど、それは車とは別にかかってますよねと、で、ようなというかユーザーが、自分に合った保険を使える、という状況になっているんで、そこを目指しているのかなと、まあ、量が増えればそれはやっぱ必要だというねと思うので、まあ、そういう意味では良いかなと思う次第ですね、はい、
そうですね。一方でちゃんと塞ぎの中のところは保険対象外になってるのも、まあ、設計として偉いかなとは思いましたね。実際月面の表状態が危ないので、着陸を断念しましたとか、その環境要因とかによって、発生するリスクみたいなのは今回含めてないので、その辺は偉いなと思いながら、
そこら辺はまあプロですからというところはあるじゃないですか。
そうだよね、分かってるよね。
はい、
慣れてるというか、
東京あ三井住友海上さんですから、はい、
さすがですね、
という感じで、まあ、打ち上げる案件があったら使ってみたらどうでしょうかという紹介です。そうです
ね、我々もね近い未来、はい、月旅行行ってるはずなので、
はい、使ってみたいなと思いますという紹介でした。はい、
はいはい、じゃあ私の方最後ですね。メタの新型 VRZ メタクエストプロが正式発表、窓の森の記事です。米メタは10月11日、同社の VRAR 開発者向け年次カンファレンスメタコネクト2022の基調講演にて新型 VR ヘッドセットメタクエストプロを正式発表した。日本時間10月26日に発売予定で、価格は226,800円、本日10月12日より事前予約を開始したということで、メタクエスト、まあ、オキュラスクエストと呼ばれていたやつの次世代機が出るぞということで、みんなワクワクして見てたんですが、値段が22万円ということで、みんな面玉が飛び出ているという状態ですね。で、メタクエスト2はもともと、まあ、円安前とかだと3、4万とかで買えたような、まあ、それくらい安価な機器だったんですけれども、プロになって急に22万ということで、手が出んわっていう層と絶対買うっていう層に二極化してる感じですね。で、じゃあこのメタクエストプロで何が良くなったのかっていうと、まずレンズの形状とかが変わって、前の面が薄くなりましたと、フロントの部分が薄くなりました。で、当然その分、軽量化もされているっていうところで、取り回しは良くなるだろうなというところです。で、視野角とか映像の微細さも上がって、今まで以上に体験としてリアルに近づいていくでしょうというものです。あとはフェイストラッキングとかアイトラッキングとかもついているので、コンテンツとかももっと良くなるでしょうと、よくできる余地ができるでしょうって感じですね。あと表情トラッキングか、 で、一番大きいのがパススルーですかね。あの外部カメラの映像がクエスト2まではモノクロで、あの結構荒い映像だったんですけれども、今回のクエストプロからフルカラーで鮮明な映像を内部に取り込めるということで、ホロレンズのような MR を構築できる機械になっています。でホロレンズの場合は、どちらかというとバーチャルなコンテンツを、半透明にして映すということで MR を実現していましたが、この方式ではバーチャルな空間に外の情報を取り込むという形になってますと。で、まあ先日から東電さんとかがそのコンサート、VTuber のコンセプトとかでそのミキシング技術が上がっているって話をされてたと思うんですけど、まあ、これもその技術が現れた一つかなというふうに思っています。なのでデモの映像とかでも本当にゴーグルをかぶりながら、映像の全くないリアルなところをゴーグルかぶりながらカメラを通して外を見てるっていう状態からスタートし、そこにどんどんどんどんバーチャルなウィンドウを立てていったりとか、まあ、して完全にバーチャル空間に入って、その作業に専念し、で会議に呼ばれたらそれを取っ払って会議室の映像に切り替えるとか、でリアルな会議室に入って、みんなで VR ゴーグルかぶりながら一つの映像を見たりとか、まあ、そういったこともできるというようなデモをされてました。で、あと物理的に大きく変わったのがコントローラーで、メタクエスト2までは昔ながらのそのクエストとかでやっていた外部カメラによる位置情報を取得という技術に必要だったリング部分ですね、コントローラーの周りにあったリング部分というのが取っ払われていますと。まあ外部カメラじゃなくなっているのでね、まあそういったものはもういらないってことだと思いますが、他にはこのコントローラーの持ち手のお尻の部分ですねにペンみたいなのをつけられる機能があって、まあこれで鉛筆みたいにというのは無理筋ではあるんですけれども、そのペンの先で例えば映像を描いたりとか、その細かい部品操作をしたりってこともできるようになってます。で今回その MR 要素が強くなったっていうところで、ホロレンズチームとタイアップするのか、どこまでタイアップするのかわからないですけれども、マイクロソフトのチームとの、パートナーシップがあります。でこれによって、ビジネスコミュニケーションとしてマイクロソフトチームズとか、O365 マイクロソフト365の機能ですね、ワード、エクセル、パワーポイント、アウトルックといったのも、使えるようになるということで、日本のビジネス現場に取り入れやすくはなったなとは思います。まあ、どうせマイクロソフトとタイアップするんだったらホロレンズ2の開発も止まっちゃいましたし、そういったチームとうまくタイアップしてくれれば嬉しいかなというところになります。はい
はい、まあぶっちゃけオキュラスクエストが安すぎたという気がしてます ね、 ね、はい、
うん、
なんていうんですか、ハードウェアとしてがっちり表現したいものを作ったらこうなりましたという感じだと思っているんですけれども、うん、まあそのいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりなんだかんだ言ってオキュラスのあの安価で、うん、ゴーグルができ、なんだ VR の体験ができるというところで、すごくシェアを伸ばしてきた中で、まあやっぱり、できることに制限があるとかいうところがまあ見えてきたと思っていて、まあそれで、高級志向の人は結構バイブとかのシェア率が高いと、まあ、個人的には思っているんですけども、
うん、
まあ、そういう中で、さらなる、まあ、シェア拡大のために、まあ、高級側も出しますよという話、まあ、高級というかフルプライスモデルなんて言うんでしょうまあ全部入りモデルをやりますよという話だと認識していますと。
ハイエンドモデルっていう表現がいいの
かな、うん、ハイエンドモデルか、うん、
分からん
ハイエンド、うん、まあハイエンドでいいのかな、うんうん、なんか市場が違うと個人的には思ってるんですけど、ハイエンドでいいのかな、
そうですね、フルモデルとかの方が近いのかな、う
ん、フルモデルな認識なんですけど、はい、
うん、まあプロってついてるから多分コンシューマーではなくてビジネス向けっていう位置づけに近い気がしますよね。
まあそうですね、うん、まあ、そこら辺やっぱりマイクロソフトとの、提携パートナーシップ、
うん、
まあ、それこそホロレンズも止まったというそれもそうですし、てかホロレンズ自体が 20万くらいしたんじゃなかったかなっていうのもありますし、
あっちはもっと高いよ、50万くらいです。
50万くらいでしたっけ。まあそれと考えて安いのか、
はい、安い安い安い安いとか
言って、安い安いですし、まあ安いですよ。バイブプロもやっぱり17、18万くらいだったかな。
そうだね、
だったと思うんで、うん、むしろまあこれくらいという感じと認識していますと、うん、まあ、いう中で、さっき言ってた、クエストで、これまで培ってきた技術、そのパススルーですとか、うん、このコントローラーの技術進化とか、まあ、あと装着性とかいろいろあると思うので、そこが順当に乗っているような感じがしていて、まあ、体験としてすごくいいんじゃないかなという気がしていますね。はい、
うん、そうですね、まあ、まあ本当に完全におっしゃる通りで、プロ向けとしていいものだろうなと。ホロレンズで何かが開発とか進めてた人は、次世代機出なくてどうしよう、開発止まっちゃったよってなってたところにこれが出てきたんで、これに行くしかねえっていう感じだと思うんですけどね。
うん、そうですね、うん、
まあ、でこれを買う理由があるかと言われると直近はおそらくないです、ね、キラーコンテンツとして本当にみんながそのホロレンズの中で一つのバーチャルな会議室に集まってみたいなことが現実的にあり得るようであれば、まあ、買ってもいいんじゃないかなと。今まで VR チャットの中に生きていた人とかは全然いいと思いますしそれくらいそのなんだろうな、今までチームズ会議を積極的にしてた人レベルだといらないですね、
はい、
チームズ会議とかは全然情報量が足りなくて、もっと リアルなコミュニケーションをバーチャルにしたいんだっていうことに個人的な課題感を強く感じてる人、もしくは VTuber とかうん、バーチャル的な活動を趣味仕事で専門的にやってる人でないとちょっと会話ないかなとは思うんですが、今は予約が殺到してるみたいで、なんなら強制キャンセルまで走っちゃってる状態みたいです
なるほど、まあそうですね、あ、初めての VR 機器としてはまあそれなりのお値段なので、
うん、
まあクエストでいいかな、あ、クエストの、2この方かな、
うん、
でいいかなという気はしていますけど、まあいろいろやりたくなった時にまあ、いろいろやりたいというか、まあ、スペック不足だなということになった時にはすごくいい選択肢かなと思います、うん、でまあ言ってた通り、まあ、企業向けかなと思うところはあって、まあ、マイクロソフトのやつもそうですし、
うん、
オールインワンパッケージっていうとこですね、そのフェイスブックのメタのなんかムービーでもありましたけど、足を上げたりするトラッキングに対処できるのかなというところがちょっと思っていまして、
うんうん、
でそういうフルトラッキングを考えるときに、まあ、ちょっとクエストの流れからすると、うん、どうなんだろう、しないのかなと個人的には思ってます、
うんうん、
でそれに対して、バイブはそういうことをもともとやっている土壌があるんで、フルトラッキングみたいなガッチガチなことをするときはバイブ、
うんうん、
で、そうじゃなくて、ヘッドセットだけかぶって、やる、まあ、3点トラッキングで何か6度フでやるという時には、うんうん、まあこれがリッチな体験、もしくはまあバイブのフォーカスの方みたいな、
うん、
まあ、ところで住み分けができるのかなという気でいますね、
うんうんうん、そうですね、
まあ、なんでそういう意味で言うと個人的には、うーん、これで外部センサーとかをつけれると怖そうを食えるのかなと思わなくはないんですけども、まあそれやっちゃうとなんかコンセプトとずれてる気もするなという、うん、
そうですね、コンセプトとずれてるって意味だと、もともとのオキュラスチームは結構この商品は抵抗感あったんじゃないかなと思わなくはないですけどね。
それは実際そういう気はしていて、はい、
うん、
低価格で普及モデルで殴るという戦略が大成功していた中で次がこれなのですっていう話ですね、
うん、そう、うん、クエスト3出した方だろうなってめっちゃ思います、
うん、そうですね、どうなんでしょうね、ここら辺なんかメタになったからとかあるのかな
あるでしょ、だってクエスト1からクエスト2の開発期間よりもすごく 長い間ほったらかしになったじゃないですか、次世代機、
はいはいはいはい、
でようやく出てきたのがこのプロっていうので、もうどう考えてもメタの石入れが入ったとしか思えないタイミングですけどね。
メタがリッチなマルチバースじゃないや、メタバースを提供しますよと言ってるところに載せるためにリッチ感を出しましたと、
うん、あ、そうそうそうそう、
いうところは、まあ、多分にあると、うん、
今メタって社名を変えて、そのメタのブランドイメージを社会に一つでも実際のものを実現していく、まあ実装していくでいいか、実装していくっていうフェーズにあって、それで、共感する人を増やして市場を広げていく、そのメタが掲げる未来像についてくる人を増やしていくっていうフェーズだと思ってて、でその中でオキュラスクエストでメタが掲げてたすごく近未来的な話が満たせますかっていうと無理で、それがクエスト3でも多分無理だったからペンディングさせたんだと思うんですよ。
うん、うんうん、難しいですね。なんかでもそれはすごくリッチな環境を用意できる人しかメタバースにアクセスできないって、それメタバースなんですかっていう感じがすごいしてしまうんですよ ね、はい、
まあその辺は本当メタバース議論というか、メタバースとは何ぞやというところ、
まあまあまあそうなるんで、うん、メタの、作りたいメタバースはそういう環境です、はい、という話だとは思いますね。はい、まあまあそういう話なんでしょうね、うん、はい、了解しました。まあハードウェアとしてはすごく面白いというか、うん、先進的な構造になっていると思うので一回触ってみたいなというところであります。そうです
ね、クエスト2もなんか家電レンタルでしたっけというところで扱われてたりもしてたと思うんで、うん、そのうちクエストプロもそういうので扱われると思うんで、レンタルで1週間2週間使ってみるのは全然ありだと思います。
そうですね、はい、うん、
レンズの形状が変わっているので目の負荷が結構変わってて楽になってたりするんじゃなかろうかという期待感があるので、ちょっとそこだけでもね、うん、体験してみたいです。
そうですね、まあ確かに頭の固定する部分も結構がっつりしてますし、意外と装着性もさらに向上してていいのかもしれないですね、
うん、あ、そうかそうか、うん、この今のおっしゃってた後頭部の固定方法ですね、これがクエスト2まではオプションだったやつが標準搭載になってますね。
はいはい、あ、そうか、オプションか、なるほど、
うんうん、オプションでこういうのに変えられますよっていうのがあったんですけど、
はいはい、
それが標準なので、うん、確かに安定はかなりしそうですね、う
ん、なんかあとなんかこうがっつりした分頭のてっぺんの部分がなくなってないですか、あのバンドみたいな。
あ、そうですね、うん、てっぺんなくなってる、あのてっぺんも結構なんかやりづらかったんで全然いいと思いますね。
そうですね、頭のてっぺんが結構圧迫される感じがあったので、まあ、そういう意味では確かにその髪型気にしなくてつけられるっていうのは順当な進化というか、まあ、それで成立するというかところまで、ね、頭の弁当箱部分を重ってならんくて済むというところまで行きつけたっていう話なんですかね、
うん、まあそうだね、 VR 睡眠には使えないですね
なるほど、脱げちゃいますね、
うん、後頭部を枕に押し当てられない気がする。
ああ、そういうこと、なるほど、うん、確かに、
はい、
はい、そういう感じですと。
です。
最後、ロボスタさんの記事です。第10回ロボット大賞の受賞ロボットが決定、ジャパンロボットウィーク2022表彰展示というタイトルの記事です。経済産業省と一般社団法人日本機械工業連合会は、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省との共催により第10回ロボット大賞を実施し、各省の受賞ロボット等が決定したことを発表しましたと。いっぱい書いてあるんで、まあ、ちょっとさらっと流れ、だけ紹介です。経済産業大臣賞がオムロンさんのモバイルロボット、LDHD シリーズですね、うん、これまあ搬送ロボットくんですね、柔軟な発想を実現する自立搬送ロボットくんですと。で、まあこの単純作業をモバイルロボットが担うことで人はより付加価値の高い作業に専念できるということがコンセプトになっているらしいです、うん、はい、
まあ、MR 他にもいっぱいあると思うんですけど、 わざわざ賞を取ってるの、わざわざって言い方あれだな、賞を取ってるのは導入実績とあの先ほど言ってた HD シリーズですね。これ確かポッドキャストで前話したかなと思うんですけど、その2トンくらいまで運べる大きな子になってて、はいはい、でそれが結構他にない特徴的な搬送ロボットになってるので、その辺が受けたのかなって感じですかね。
そうですね、結構やっぱ実用的なシステムとか、まあ、あの実績とか連携で今後さまざまな分野への適用が期待できるとかいうのが評価のポイントになってるらしいんで、まさにそこだと思いますね。はい、うん、
はい、
次、総務大臣賞、スイク合体ドローンという KDDI さんのドローンですね、うん、水中ドローンと空中ドローンが合体したものですと。モバイル通信により遠隔操作で空を飛び水に潜ることができる世界初のドローンですと、うん、評価のポイントは、GPS と水中測位技術を組み合わせることで水中の点検位置を精度高く得ることができると。まあ、空中ドローンと水中ドローンをつないで全体として信頼性の高い通信システムを開発した頃評価されましたということですね、うん、はい、
そうですね、船一択のところから新たな選択肢を増やしたという意味ですごく大きなロボットだと思いますね、これは。
そうですね、まあ、確かにそのドローンって言ったら空飛ぶものっていう意識があったところで、まあ、水中というかまあ船タイプのドローンって、
うんうん、
いうのもやはりまあ昔から需要はあったところで、それをまあ一つでできるっていうところで、何ていうんですかね、岸壁とか橋とか、うん、まあ、そういうところやっぱり両方欲しいよねっていうところにマッチするんですごくいいかなというところですね。はい、
そうですね、あの海底ケーブルとかの監視とかね、その辺で役立ちそうですよね。
そうですね、
KDDI さん
です。確かに確かにそういうところであったかもしれないですね。
うん、
うん、はい、で、次、文部科学大臣賞です、こちら株式会社ソニーさんのトイオですね、まあ、何度か紹介してます、このラジオで紹介してますけど、トイオのロボットキューブは専用マットに印刷された特殊パターンを光学センサーで検知することで絶対値の検出が可能と、六軸検出システムにより三次元的な姿勢動きの検出も行う、作って遊んでひらめいてを育む小型のロボットということですね。評価のポイント、プログラミング言語スクラッチに準拠しており、ブロックをつなげていくだけでプログラミングが可能と、プログラミング初心者から高度なプログラミングの学習までに対応するように設計されており、利用範囲は広い。オープンソースとして内部資料を公開しているため、うん、サードパーティーにアプリ開発も進んでいるところも評価ということで、うん、まあ、こちらも、まあ、そうですね、適用範囲が広くて、まあ、なんですか、今後の発展性があるということでの評価みたいです。はい、
うんうん、まあ、単純にね、前も言ったからもう簡単にですけど、このキューブの中に一通りのこの機能を収めること自体もすごいですし、まあ、それを外部から Bluetooth で操作したりとか、そのラジコン的にも動かせたり自動ロボットたちも動かせたりということで用途が幅広くて、あとはシミュレーションとかコンセプトモデルとかで POC とかでも登場するくらいなので、本当に適用できる範囲が広い素晴らしいロボットだ と思いますね、うん、
そうですね、なんか作り込んでワンパッケージできてるのがすごくいいなと思いますというところです、うん、はい、次、厚生労働大臣賞ですね、火の鳥サージカルロボットシステム、株式会社メディカロイドさんのロボットで、これ復興鏡手術を支援するロボットシステムですと、ロボットに装着された、監視や電気メス等の、手術器具や、内視鏡カメラを挿入することで執刀医は 3D 画像を見ながら自らの手を対空内で動かしているような感覚で手術操作が可能ですという感じですね、
うん、
評価のポイントは、米国製ロボットの寡占状態となっている手術支援ロボットの分野において国内で開発された機体が、うん、持てるシステムですということらしいですね、はい、
うん、もう完全に同意で、本当に日本だとこういう手術ロボットに対してリスクの方がやっぱり強く謳われちゃって、その事故を起こした時に誰が責任どう取るのかみたいな話ばっかりが先行してしまって、規則やルールばっかりが検討され、実際の動くロボットとか活躍できるものっていうのの開発がどんどんどんどんあのハードルばっかり上げられてしんどくなる一方だった中で、 その実際に使えるシステムを作りきって世にリリースしたってことがもうそれだけで素晴らしいって感じかな。
そうですね、うん、まさにその通りで、なんていうんですか、あのロボ、これからロボット社会だみたいなことを言っている中でなかなか、うん、商業化できてなかったというところで、うんうん、こういうのを作ってくれてるんですごくいいなと思います。これからもどんどん作って、まあ、シェア取っていけたらなという感じですね。
うん、うん、その通りですね、はい、
はい。次、農林水産大臣賞、自動収穫ロボットを活用した再現可能な農業の実現と、アグリスト株式会社さんですと。画像解析による収穫可否の判断と自動収穫ができるロボットの開発により労働力を補い、またデータ収集を補うと、うん、ビニールハウスの運営下の地面は、ロボットが地上を走行する障害に対応するためハウス内に設置したワイヤー状をロープウェイの形で移動するという感じですね。評価のポイント、地面を走行する収穫ロボットがあったが、吊り下げ試験することでハウスに落ちている枝葉や冠水パイプ等の地面の状態に影響を受けずに移動や収穫が可能と。まあ、注目度がある中で、レンタル料金とか、まあ、そういうところでアセットで開発してて、うん、栽培のスマート化に発展させる点など普及に向けたビジネスモデルの提案を評価という感じですね、
うん、そうですね、この辺もすごく良くて、ビニールハウスの形状に固執してた側面があったのを大きく変え始めたのがこの辺のロボットだと思ってて、ロボットがどう通るためにとか、その栄養剤をどうやって注入するかとか、そのシステマチックにするための、屋内生産のあり方はどうあるべきなのかっていうのが真面目に議論され、実際に実装が進み始めたのがこの辺のロボットの貢献かなと思っていて、結果として今はこれはピーマンとかでしたけれども、イチゴとか他のところにもどんどん波及が進んでて、類似ロボット、いろんな他の野菜とかの、自動収穫機っていうのがどんどん盛んに発明され、世にリリースされているっていう先駆けになっているロボットだと思うので、まあ、その貢献はすごく大きいかなと思ってますね、
うん、そうですね、うん、確かにその現実的に研究レベルだとなんかこうクローラー持っててみたいな
そうそうそう
のを開発しちゃってた中で、まあこれで成立するよというので、実際に創業家それで商業化まで行っている、
うんうんうん、
上で、さらにそのさっき言ってた、自動化にとどまらない栽培のスマート化、
うん、
というところまで含めて提供できる状態まで持っていったっていう、
うん
うん、そのラインナップが増えていくことで、まあ、気軽に、そのロボット全般買わなくて済むみたいな、
うんうん、
いうところで、じゃあ使ってみようかってなると思うので、うん、そこら辺含めて素晴らしいなという感じですね、うん、
そうですね、あ、ちょっともうちょっとだけ言いたいんですけど、うん、
はい、
その上に引いたレールっていうのが本当に素晴らしくて、そのレールありき の、 その内装を作るということに決めてさえしまえば、何作るかはそれに対応したロボットさえリリースすれば何でもよくなるっていう世界になるんですよね、
うんうんうん、
今まではそのいちご収穫機ロボットだったら、いちご収穫するための腕の形状とか、やそのいちごの育て方っていうのはもう決まりきってて、そのロボットとタイアップできる地面から何から一式のものしか作れなかったっていう世界から、レールさえあれば、レールとそのある程度の等間隔の隙間さえあれば、何育てても対応してるロボットと種を揃えればいつでも転換できるみたいな世界に変わっていくので、その分離がちゃんとできてるんですよね、その必要なインフラと導入するものに対しての、ね、そこが本当に素晴らしいと思いますね。
確かにそうですね、なんかあんまりこだわってしまうと、そのなんていうんですか、あの農業の工場化というか、
うん
うん、そのガチガチに決まった土壌でしかできないみたいな状況
うんうんうん、
でコストもかかって、まあ、生産性は高いは高いけどみたいな、
そう
現実実現性市場性あるんかみたいなところだったところを、まあこれでいいよとできるようになったのは、うん、まあ素晴らしいですねというところですね。
はい、
はい、次、国土交通大臣賞、切羽作業を機械化する 山岳トンネル施工ロボットですと。そうですね、作業時の切羽肌落ち災害が最も発生しやすい労働災害であり、切羽立ち入りの必要な、司法工事司法工機込み作業でいいんですかね、これ。6ボルトの挿入作業をそれぞれロボットで自動化することにより省人化、生産性向上だけでなく災害の撲滅を目指しているという感じで、評価のポイントとしては、過酷な作業であったところの完全機械化を実現と、うん、まあ広く国民が恩恵を受けるトンネルとかのインフラに対して、重労働を軽減するロボットであり、建設土木業界の発展に貢献する点を評価という感じです、うん、まあそうですね、これやっぱりなかなかトンネル工事とか人が入ってて難しいなというところで、でかいのだとまあシールド、
うん、
掘削ロボットみたいなのもあったりしたんですけども、こいつは比較的小型の中でもそういう全自動化ができるというところで、うん、まあすごくいいのかなというところですね、うん、
はい、全く同じことを思ってました。もともとのあの丸いそのトンネルの形をしたロボットでそのまま掘り進めていって、最後そのロボットの部分を置いて帰るみたいな、
うんうん、
そういうロボットが昔、あ、今もいるのかな、現役で。
そうですね。
まあそれはそれですごく高効率にできるし安全だし、まあやるべきことを全部ワンパッケージにできるってものだったんですけど、置いて帰る事情もあって結構高価だったんですよね。であとはできる作業もかなり限定的だったっていうところがあると思ってて、それに対してこれは一つのまた新しい答えを出しててとてもいいなと思いましたね。
そうですね、なんで人が通るぐらいの比較的、小さいトンネル、うん、まあこいつがバンバンジャリジャリ活躍してもらって、まあ、災害の撲滅っていうのを目指してもらったらなというところで、非常にいい、ありがたいですねというところです、うん、はい。最後、中小ベンチャー企業賞です、
うん、
総菜盛り付けロボットデリボット、コネクテッドロボティクス株式会社さんです、
うん、
食品産業の中でも生産性が低く自動化が進んでない総菜産業の盛り付け工程をサポートするロボットシステム。ポテトサラダのような不定形な食材を決められた重量を計測してつかみ、製品トレーに盛り付ける工程を4台で1時間1000食という一般的な食品工場で求められるスピードに対応して自動化ということで、評価のポイント、画像を使わず、力センサーとロボットの動きのみで不定形の食材の盛り付けを実現している点を評価、ロボット専門家のいない現場での使いやすさを考慮し、ハンド手先の着脱を脱着をマグネットにしたり、手先を覆うフィルムにも試行錯誤を行っている。ニーズが高い工程を対象としており、優れた技術を有しているため今後の服に期待ができるという感じです、う
ん、
はい。
もうロボット専門家がいない現場で十分使えるというだけでもそれだけですげえ価値があるんですけど、このスカラ型ロボットの特徴をめちゃくちゃうまく活かしてるなと思いますね、
はい、
そのロボットの選び方がうまい。
あ、なるほど
その実際現場で行われている作業をそのままロボットで適用するための最適解が描かれてるなというところで、目の付けどころがいいなと思いましたね。
なるほど。
多分昔はロボットアームだったと思う。あ、はい、はいはい、どうぞ。
スカラ型ロボットっていうのが逆に自由度が低いロボットっていうか、まあ、
あ、そうです、
一軸一軸、一関節一軸、
うん、
だと思うんですけど、それが良かったっていう話ですか。
あ、そうですそうです。まあ食品工場の、盛り付け工程見たことあるか分かんないですけど、横にダーッとそのお弁当のケースが並んでいく中で自分の担当している食材をひたすらその先にある、もしくは手前にあるお弁当箱に必要な分取ってポンポンポンポン足して次に流すというのを高速で流していくわけですよね、
はいはい、
でその動きっていうのが、取って上に上げてずらしておくっていう人の動きになっているので、そのスカラ型ロボットの得意としている動作とほぼ一緒。
あ、なるほどね。 高速にこう横にずらすという感じで動くことで、
そうそうそう、
まあ、工程が実現できると、うん
うん、でただ食材は大きく設けなきゃいけないので、上下方向のストロークもそれなりにいると、
はいはい、
うん、いうところがあって、パラレルリンクとかでもちょっとやりづらかったと思いますし、普通のロボットアームだと遅すぎるしっていうことで、
はいはいはい、
今あるロボット群の中で最も最適解をうまく選べてる、でそれで商品化できてるのが一番良い、
うん、あ、いいですね。そこら辺なんかこう磁力というか分かってる人がちゃんと作りましたという感じで、うんうん、実現しましたという感じでいいですね、うん、
と思いました、うん、
はい、なるほど、という感じで、まあ、他にも紹介されてるんで見てほしいんですけど、まあ、全体的に何て言うんですかね、まあ、ショーが面白いなというところもありまして、うんうん、結構実現性というか実績重視のショーになっているというところですね、うん、ロボットとかだと結構将来見込み込みでの受賞とかいうところも多かった中で、うんうん、まあ、実績重視で、まあ、昔からやってらっしゃるみたいなんですけども、紹介されていて面白いなというところです。はい、
はい、ありがとうございます。まあ、コメントは逐一したんであれですけど、紹介されなかったやつの中で1点だけ個人的に面白いなと思ってるのが、日本機械工業連合会会長賞というやつで、ケーブル認識用 3D ビジョンセンサークラセンスっていうのをクラボーが出してるセンサーがありますと。で、大きさはルーター機器みたいなお弁当箱サイズではあるんですけれども、その、ケーブルの端末処理をスキャンできるというセンサーになっていて、それを箱で売るという、これを一つのセンサーだと言い切る、そのスタイルが個人的には好きです。
なるほど、これあれですか、線を突っ込んだらそれを認識するっていう感じですかね。
これ普通に置いてある
ところ、置いといてところで見る感じですかね、
うん、だったと思いますけど、ちょっとすいません、ちゃんとは分かってないです、
はいはい、まあ確かに、うん、いいですね。あ、でも3次元計測なので、そうですね、そのままポンって置いて認識する感じかな。
うんうん、
うん、
そうですね。で、確かにケーブルの端末処理って、あの、人チェックでなことがほとんどなんですよね。
はいはい。
うん。ちゃんとかしめられてますかとか、コネクタの奥まで入ってますかっていうのが、人チェックであることがかなり多くて、
はい。
で、画像センサーとかでスキャンしても平面図ではわからないことが多い。その爪がちゃんと上に上がってるかみたいなのになると、結構厳しいみたいなことがよくあったんですけど、それを乗り越えようとして、一つの箱にまとめようっていう心意気が個人的には嬉しい。
なるほど、いいですね。
はい、それが言いたかっただけです。はい、
はい、
じゃあ今日はそんなもんですかね。
はい、本日の内容は書のとおりまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいといった要望もお待ちしています。メールアドレスはデカログは @gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。